アップルニュースラジオ。
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。皆さんおはようございます。第2684回6月7日です。Apple ファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。今週のオープニングテーマは充電していて忘れたものです。スミーレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミーレです。ここ最近ちょっとね、格安の有線イヤホンをゲットできることが続いてまして、少しイヤホン集めにはまりつつある私なんですけれども、AirPods と違って充電しないで使えるっていう有線の良さを再認識しつつあります。でもやっぱり AirPods 好きなんですよね。今日もよろしくお願いします。
春さんです。おはようございます。
おはようございます。春です。イヤホンといえば私、この収録にショックスのオープンコム2骨伝導ワイヤレスイヤホンを使ってるんですが、日本帰国のためにパッキングしていた時に充電していたところ、ショックスのケースだけ持って日本に帰国してしまいました。最近物忘れがひどくなったような気がします。今日もよろしくお願いします。
三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。アップルアカウントの残金で常に気にしてます。一年分なんかドカーンと入れちゃって、あと安心というふうにしたいんですけど、まあそうもいかないので、ショッピングポイントがお得に貯まるタイミングでちょろちょろっと充電じゃないな、補充している三浦です。
ギガ人にあった記事です。アップルが音声を分析してユーザーの心拍数を推定する AI モデルの研究を発表。 AirPods の心拍数測定をより正確に進化させられる可能性という記事が出ていました。アップルが機械学習研究に関する最新の研究論文として、聴診による心拍数推定のための基礎モデルの隠れた表現を発表しています。ここではスミレさんと三浦さんに入っていただいてます。はい、三浦さん今日も元気で
起きてますね。起きました。起きました。はい。
起きましたって。
いや、起きてます。
はい。論文発表いうことですから、いきなり何か製品に反映されるものではないとは思いますけど、心拍数の推定を目的にトレーニングされてない AI モデルでも、正確に推定できるかどうか検証されているということです。
兄弟は音声を分析してって言ってますけど、音声というか、はい、心拍の音を使ってってことですね。人の声ではない。
そう。でも研究チームは通常の音声や会話でトレーニングされた6つの人気の高い基礎モデルで、心音図から正確に心拍数を推定することができるかどうかを調査しましたってなってますけど。
うん、それはモデルは音声を扱うモデルを使ってますと。
はいはいはい。
でも実際それにかけるデータは、人の声ではなくて、心拍なんですよ。心拍用にトレーニングされてないんだけども、声を扱うモデルにぶち込んだら、はいはい、心拍数はどれだけ正確に取れるんだっていう実験ってことですね。
素人に音を聞かせてちゃんとうまく判定できるかということを確かめたってことです、
そんな感じですね。
AI モデルのパラメータサイズが大きいほどパフォーマンスが高いというわけではないことも明らかになりましたということで、調査の結果がどうかっていうのはあんまりはっきり出てないってことかな。
ちょっと気になったのが、 Apple が社内で独自に構築した AI モデルであるクラップ CLAP略称になってる、はいはい。それが調査対象となった他のモデルの平均パフォーマンスを上回ってるっていう、まあ要するに俺 2A 発言ですよね。
ああ、なるほど。そこが、はい、しれっと AI いけてますよアピール。
まあそういうことですよね。ちなみに個人的にはクラップっていうスペルが漫画家のクランプさんに似てて、ちょっと、あ、レイアースのアニメ新しいのいつ始まるのかなってふっと思いましたね。
あ、YouTube で全話今見れるようになるんでしょ。
あれも
うこの配信出た頃には出てると思うけど。
新作なんですか？
うんうん、レイアース前のやつ
全部。旧作の方ですよね。
う
ん、
そうそうそうそう、
そう。新しいアニメを作るって話が。
うん、そうそうそう。ね、それに合わせてらしいんですけどね。
なるほど。楽しみだ。
今回の研究の重要なポイントとして、従来の信号処理と次世代 AI を組み合わせることで、より信頼性の高い心拍数推定が可能になるという点。一つがうまく機能しなかった場合でも、もう一つの手法でギャップを埋められる可能性が高いと言ってます。
目的外のものでも使ってみたらいい結果が出る場合がありますねという一例だということですかね。
いうことですか。
本来映像を出力するために作られたグラフィックボードがなぜか AI とむっちゃ相性良かったとかそういう感じですね。
うん、まあね。
そう。
そして、これは IT メディアの方の記事なんですが、Apple Watch SE 第2世代が6ないし 8% オフに、デビューを果たす人に3万円台はどうかという記事がありまして、皆さん Apple Watch SE が6ないし 8% オフだそうですよ。
いいですね。安くなってね。子供のためみたいなね。
うん、噂で SE3 がどうも今年出るんじゃないかって言われてるから、まあ SE2 の在庫は履いておきたい、うん、っていうのは。まあ
正直そうなんでしょうけどね。
ね、あるかもしれません。まあでもお子さんに3万円の時計はちょっとどうかな、高いかな。
そうですね。さらにちっちゃい子だと粗い使い方するから割れちゃったりすることもあるでしょうから、しっかりガードをつけて渡さないと心配ですね。
そこで山村さんがおすすめしてたアップルウォッチウルトラ風にするあれじゃないですか。
カバー。
カバー
ね。
なるほど。
あれすぐ汚れんねんけどね。塗装剥げてくねんよね。でもお子さんにこんな3万円もするアップルウォッチ SE 買い与えるでしょ、仮に小学生だとすると、うん、中学生ぐらいになったら iPhone 買ってもらえるのかなって思ってしまいかねないですよね。
実際問題として中学生になったら iPhone は買うでしょうね。
やっぱそういうもんなの、高校生じゃないの。
そういうネタが今週ありまして、う
ん、
ね、iPhone と Android 子供に買うならっていう。
ああ、そうそう、うん、この辺ね、 IT メディアさんもね、似たような記事書いてたんですよ。今、やっぱりいじめにつながると、その周り iPhone ので自分だけ Android だと、エアドロップの時に自分だけもらえないとか、っていうような話があるって言われてるんですけど。まあね、この辺は親御さんが子供だった頃にはないものだけになかなか理解してもらいにくいっていうところなんかもしれませんけどね。
私の書いた記事の方だと、いろんな意見が X で流れてますよという感じの、観測的な記事なんですけど、その中で一つ、ああ、なるほどなと思ったポストがあって、どなたのポストとはちょっと申し上げないんですけども、さっき言ったエアドロップもそうなんですけれども、iPhone と Android だとちょっとした機能で相互にやり取りできないものがあったりとか、エアドロップに関して言うとギガ消費なしでファイルを共有できるっていう大きいんですよね、やっぱり子供にとっては。他にも同じアプリなのに iOS と Android で機能が違ったり、あるいは Android の方だとアプリがないとか、iOS にしかないとか、そういうパターンもあったりして、別にいじめとか仲間外れにする気はないんだけど、自然とコミュニケーションに支障が出てきちゃって、Android の方がはぶられやすくなってしまう。自然と輪から吐き出されてしまいやすい、指摘する方もいて、はい、確かにそういうことはあるかもしれないなとは思ったんですよね。
うんうん、どうなんでしょうね。日本はそうやって、スミレさん曰く中学生からでも iPhone 持つってありますけど、世界中の同世代の子供たちがみんな同じように持ってるのかどうかっていうと、ちょっと怪しいかなっていう気はしますね。まあ、
それは、どこまで見るかにもよるんですけど、
うんうんうん、
少なくとも先進国って呼ばれてるところだと概ね似たようなところじゃないかなと、まあ、iPhone か Android かどっちを買ってるかは別として、うん、ある程度の年齢になったらスマートフォンを持たせるっていうのはあるんじゃないかなと思いますね。
アメリカは随分ブラックベリーが10代の間でいつまでも支配してるって言いますから、まあ、やっとブラックベリーなくなってきて、
いや、ね、逆に今、アメリカのティーンだと、iPhone の人間が、Android の人間をいじめるっていう話があったじゃないですか。iMessage 使えないから、お前だけ引き出しの色違うっつって。
はいはいはい。
で、Google がそれをネタにして、Apple に RCS の採用を迫るみたいなキャンペーンやってましたけど、まあ、それだけスマートフォンが普及してるっていうことにもなりますし、Android も iOS もお互いにもうちょっとのいろんな機能の互換性とか、ちゃんと責任持って対応していかないといけないんじゃないの？商売だけ考えてていいの？っていう感じはしますよね。
やっぱりだから、子供の世代にだけ通じるハードウェアがあってもいいような気がするんですけどね。
というと。
だってほら、そのぐらいの年の子って、大人びて大人と同じものを持ちたがる反面、大人がこれよしと言ってるものは嫌っていうのもあるじゃないですか。
まあ、
反抗心みたいな感じで、はい、なかなか難しい問題ではあります。
そうですね、ちなみに三浦さんのお子さんの周りだと、どんな感じですか？
そもそもスマホはほぼ全員持ってますよね。iPhone の方が技術的には多いみたいですね。
そのお子さんの意見で Android の子はこんなんみたいな、そんな話は聞こえないんですか？
私自身は聞いたことがないですね。共有できなくて困ったみたいな話も聞いたことはないですが、実際仲間同士ではどこまで言ってるか聞いたことはないです。
性別でこういう言い方をするとちょっと誤解を招くかもしれないんですけど、あえて分かりやすいから言うんですけど、うん、男の子と女の子でまたちょっとコミュニケーションの取り方が違うあるかなと。例えば、私の勝手なイメージですけど、女の子って結構写真とか動画とか撮りまくって、プリクラが流行ってた時、プリクラ帳があったみたいな、結構あの写真とか動画をポンポン周りの友達と共有したりとか交換したりとか、そういうことをやるようなコミュニケーションの取り方をする人が多いような気がするんですよね。でも男の子ってあんまりそういうことやらないよなっていう、あくまで私の印象ですけど、だからその辺でもまた違ってくる部分はあるかなとは思いますね。
大人がコントロールしたいと思ってもなかなかできないのがあの世代やとは思うので、なるようにしかなるのかもしれないんだけど、こうなったら Google に頼んでもう Android 作るのやめてもらうとかやね。もう iPhone しか買えない世界にしてしまえばいいじゃないですか。そんなもう別に揉めないじゃないですか。
いや、そうすると今度トランプさんがじゃあ関税上げようかとかまた言い始めるんですよ。
ねえ、無理かな、もう。そういう人じゃなって。
ね、それを言ったしたら、じゃあから言って、パソコンの OS は Windows で統一だって話になっちゃいますよ。
うん、iPhone を鑑みて、これからは Apple やからもう、Windows はなしにしていただいて。
ドッキン法も何もなくなっちゃうからね。そうやると。さすがにちょっとしんどいね。うん、
で、安いよっていうお話ですと、スミレさんはまた別に記事書かれてました。アスキー JP さんの記事で、Apple iPhone 15 Pro Max をお買い得、整備済み品入荷という記事で、Apple Intelligence 対応の iPhone をお得にゲットするチャンスですよ、奥さんと。いつから人妻に手を出すようになったんだろうね、本
当
に。
何を言うてんですか。
だって奥さんって呼んでるやん、だって
ここで。いや、あの、ほら、商売で声をかけたりするときに、奥さん安いよとかそういうの定番じゃないですか。
512GB で 173,800 円。これ安いの？わかれへんだけど。
整備済み品なんで、これ現行モデルから外れちゃったんで、定価がないので、なんとも言えないところですけど、はい、整備済み品なので、本来の価格よりも安くはなっていますね。
はい。1TB で 199,800 円。MacBook Air 買えるよね。
まあそうですね。余裕で買えますね。
ねえ。Apple Care にも加入することができるっていうことでね、言ってますけど。対して、私が欲しい iPad Air M2 13インチはいかがですか？あれからさらに安くなってますか？
さらに安くなってはいないですけど、定期的に在庫が入ってきてるような感じですね。
そう。うん、どこもいっぱいあんねん、補充。みんな M3 に買い替えてんねやろね、あれ。あと、ちょっと私からのニュース入れたいんですけども、久しぶりに取り上げる記事ですけども、中華 IT 最新事情の記事で、全員の発言が聞ける AI デバイス、シャオシエン。手を挙げて先生が指名する授業風景が変わっていく。という記事で、シャオシエンというのは小さいクマです。で、中国の広州市の実験校、そういうのをテストケースでやってる学校があって、AI デバイスが試験導入されてます。この試験デバイスっていうのは、ちっちゃいモバイルルーター？
はい。
みたいな思い出してみて、ちょっと丸っこいんですけど、それシャオシエン、コグマって言うんですよ。で、それに向かって生徒が意見を言うんですよ、授業中に。で、それちゃんと持ち主の声だけ判定するんです。周りで一斉にみんなね、喋ると。それが、いちいち声が文字に変換されて、クラウドに上がっていくそうです。そしてその発言内容は全て教室のメインディスプレイにザーッと出てくるそうです。授業でだから、普通やったら先生に、はいはいはいって手上げて、質問はって言ってこうなったりするのを、画面上にどんどん出てくるから、先生はそれ見ながら回答していたりできるということなんそうです。
なるほど。ってことは、これ授業中にひそひそ話とかできないわけですね。
どうやろうね。
バレちゃうじゃないですか。名前入りで喋ってるか
は、ね。小学校の低学年のお子さんたちは書いたり入力するよりも、声で回答することを望むそうです。だからこのシャオシャオっていうね、デバイスはすごくやっぱり気に入ってもらってるということなんですね。写真では教科書を広げてるけど、ノート持ってないんですよ、子供たちは。そのデバイス口に前に置いて喋ってるだけなんですよ。タブレットなど操作できない小学校低学年に向いてるシステムっていうかですって言ってやってるそうです。
だからこれ教科書の写真見ると、アップになってる写真見ると教科書に丸をつけてたりとかしてるんで、なんていうか、うん、日本の教科書とはまたちょっと違う作りなのかもしれないですね。まあ、書き込むタイプのテキストなのかもしれない。
かもしれませんけどね。なんか教科書っぽいイラストですね、これ今見えてるのね。
そうですね。
なんかね。
まあこういうのはなんというか、どこの国もそんなに変わらないんだなって感じがしますね。
これは絶対落書き対象になるね。
うん、まあ私もやりましたよ、あの国語の教科書の一単元の最後の方に、この作品の著者みたいな感じで、あの写真載ってたりするじゃないですか。 はい。ね、あそこに鉛筆でサングラス書き出してタモリとかやりましたよ。
もう社会の時間、シャーペンのシーン、ヘルヘルもうほんまに。
楽しくてしょうがない、ある意味。
チンギスハンはね、何にでも化けるよ。あれ、外国でって教科書に落書きするっていうのがあんまりないから、もっと面白があるよね。日本人がその教科書こんなんあったって言って写真あげると。
あくまで推測ですけど、多分、海外と日本だ、教科書の配布のシステムとかが違うから、
ね。そこ、うん。アメリカは教科書高いんですよね。
うん。
だから買うよりも先輩とか近所のお兄さんとかお兄さんに譲ってもらうとかが普通になってるから、落書きするってとんでもない話になってるんですよね。
うん、
で、やっぱり外国で、中国もそうかもしれないですけど、書いたらまずいっていうのはどうもあるみたいなんですよ。それ考えたらすいません。義務教育の時間も、それ終わってからでもずっとやってました。すいません。一年その頃からずっとやってました。宮田さんもやりませんでした？
いや、やりましたよ、普通に。ええ。楽しく、塗り絵みたいになっちゃダメなんだけど。
塗り絵か。
楽しくやってました。
で、その教科書ってどうしました、最後。
私はあんまり思い入れがないんで、捨てちゃったって、はい。
そうなんですよ。大体みんな捨ててるんですけど、ヤフオク見てたらたまに出てるんですよね、教科書。何年頃の教科書って言ってね。欲しいなぁと思って、小学校の時の教科書に載ってたことがやっぱり今思い出して、あれ、何やったっけとか、なんか今日記憶たるいたいけど、ネット探してもなかなか教科書って上がってないんですよね。
ああ、なるほど。
買おうかなって思うときあるけど、それ載ってたらけど、載ってなかったら腹立つしね。
そうよね。うん、
教科書って言えばちょっと前には国語の便覧がやたら売れてるっていう話も出てましたね。
は
い、
うん。なんでなんですか？
いや、あれはゲームか何かで、昔の日本の知識とか古典とかそういったものの知識が必要だったりするので、国語の便覧が非常に参考になるみたいな、そんな話だった気がするんですけど、その出版社さんは、まあ、あくまで教科書の副読本なんで、はい、ネットでちょろっと一般売りする程度で、表には出してないらしいんですよね。
はいはい、
通常販売には。それが一気に殺到したもんで、はい、どんどん売れてしまって、なんかすごくびっくりしてるっていうのが、ニュースになってましたね。源氏物語とか、ああいったものが分かりやすくまとまってるので、
はい、
社会に出てからのコミュニケーションとかでそういうのが必要になってきたりする場合もあって、
うん、はい、
昔勉強したことを思い出すために、若い人たちが買ってたりするんじゃないかっていう見方もあるようで、ね、はい。で、また今ちょっと別の記事、ネタ帳の方にも貼ったんですけど、イズニュースさんの記事かな、ヤフーニュースから引っ張ってきてるんですけど、これに関して言うと、まあ、さっき私が少し話しした、最近のゲームとかアニメで、日本とか世界の古典に当たる部分が元ネタになってるものがあったりするので、そういうので、より深く楽しんだりとか、キャラのセリフとかの解釈、謎のセリフの解釈、ああ、なるほど、こういうことかみたいな、そういうのを確かめるために、国語の便覧を活用したりとか、創作活動でそういう方面のいろんなものを作ったりしてる人の参考資料として使われるっていう部分もあるみたいですね。
記事を今一度見てたけど、なんとなくサボれないねっていう、はい、サボれない仕組みになってんじゃないかなっていう気もしますね。だって発言しなければすぐさま画面に出てくるみたいですし、うん、全部ね、その人の声が残ってるってことは、話してない人はチェックされるわけでしょ
う。
で、もちろん喋るの苦手な子もいるわけで、そういうのをどういうふうに、これはまあね、実験だから、その辺も含めて今後研究されていくんだとは思いますけど、なんとなくしんどそうだなっていうふうに個人的には思いましたね。
ディープスターさんからコメントいただいてます。集中モードの件取り上げていただきありがとうございました。あれは職場に着いたら仕事集中モードになるように設定していたのですが、車移動なので移動中は運転集中モードになっており、職場に着いたと判定されるエリアに入っても運転集中モードのままで、車を降りて運転集中モードが解除されても職場に着いた判定がされず通常モードなのです。昼休みに近くの喫茶店へ行くと仕事集中モードになるのが解せませんといただいてまして、これはカープレイの件でしたよね。
その話から来てたかな、うん、
車ですから多分カープレイ、ね、
はい、そう、そうなんですよ、ね、昼休みの違う喫茶店に行くと仕事集中モードになる、
仕事せえって言ってるんでしょうね。
切ないですね。
そんな、この中でお昼休憩喫茶店行ける人、
まあ行こうと思ったら行けます。
行けないわ。そうか、三浦さんは自宅やから、
うん、なんですね。まあでもたまに外に出社してる時は行けます。
スミレさんもそんな感じですか？
まあ私もそうですね。外で作業してる時だったら、そもそも喫茶店で作業してたりする時あるんで。
ああ、そうかそうか。
はい。
でも喫茶店でちょっと高くつきますよね。
まあ割高ですね。ね、私はどちらかというとサイゼリアの方が好きですね、そういう時は。
ああ、サイゼリアってでも夕方とかうるさくない？
あ、まあ、あれですよ。
学生多いから。
ね、学生さん多いんで、うん、ああ、みんな元気だな、ね、日本もまだ捨てたもんじゃないな、と思いながら、ピザ食ったりしますけどね。
喫茶店で公開録音。しにくいやろな。
しにくいですね。席の
配置、
ね。
そうそう、リスナーさんで喫茶店のオーナーで、うちの店でやってくれてもいいよっていうのがあったら一番ありがたいけど。ないかな、ないかな。
あとは、人数がどのぐらい入れるかとかにもよりますよ、ね。
あ、まあまあ、そんなんもうギュギュですよ。店の戸閉まれへんぐらい入れて
そんなに来てもくれたらいいですけどね。
うん、そうそうそう、うん。喫茶店長いこと言ってないですわ。うん、なんか絶対行かないこともないけどね。はい、そんなことでリブサーさん続きをいただきましてありがとうございました。ルート193さんからいただいてます。モバイルバッテリーに鏡をつけるというアイデアですが、若い子はインカメラで前髪直したりしてましたよといただいてまして。
あ、そうですね。
ああ、インカメラ ね、うん。インカメラって反対に映るんちゃう？じゃあ、ちゃんと映るの？じゃあ自分でインカメラ見ればいいね、今ね。
あれは確か設定で変えられるんです
よね。変えられますね。
はい。
確かね。
デフォルトはでも反対に映る？あ、鏡映しになるね、ちゃんと。
鏡映しですね。だから、まあ、鏡見てるのと同じ状況ですよね。
はい、このインカメラってめっちゃ腹立つでしょ、でも。
なんでですか？
いや、今インカメラ見て思ったけど、インカメラってなんか、顔でっかく映れへん。
近いからですよね。
近いから。鏡で見てるときこんなんちゃうのになんか。
いや、それは、鏡の大きさとか距離とかそういうもんじゃないです
か。なんかもうショックじゃないですか、自分がこんな顔や思ったら。
そんなもんですよ。
そんなもんでしょ、多分ね。そういう、そういう年齢ですからね。
もう、それエフェクト入れといてくれよとか思ってしまいます
けど。
山村さん、AI で自動で持ってくれる鏡とかそういうの作ったら、多分爆売れですよ、もう。
そう。白雪姫の悪い女王用の鏡。
鏡よ鏡ってあれですね。
そうそうそうそうそう。
世界で一番美しい人は誰って聞いて、すいません、よくわかりませんってずっと返すんですよね。
で、あれでもリアルで作れますよね。
いや、まあ、作れますね。うん、
ね、
スマホアプリで写真とか動画の姿を持ってくれるやつがあるわけじゃないですか、もう。
はいはいはい。
だからそれの応用で単にそれを映像を鏡に映せばいいだけの話なんで。鏡というか、まあディスプレイですよね。
そうですね。
盛るのはいいけど、持った状態でいいわって言って、そのまま出かけたら、持った状態じゃない現実の顔で見られてるわけですからね。
まあ、そこはあれですよ。持った状態にした後、画面の端っこの方にアリエクスプレスの商品リンクとかちょっとつけてあげないとダメですよね。お前これ買わないと漏れないんだぞ、みたいな。
男たるもの、鏡前で髪の毛触るなど、みたいな、そう言われた時代が、ない
あんまりないかも。
ない、うん、で、ね、でもなんか良くないって言いますよね。
うん、そうなんですか、
女の光景悪いん。
うん、
女の子って男の子が鏡でこう自分の髪直してんのを見ると嫌な感じするって。
そうなんですか。
昔からそれは言いますよ。雑誌なんかでも私学生の時そういう雑誌よく読んだけど、うん、やっぱり彼氏とか友達の男の子で仕草で一番嫌いなのは何ですかって言ったら、だいたいベスト1位か2位に入ってくるのが髪の毛を触る。
今はまた違うでしょうけどね。
まあそうかもしれないけど。アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。6月のテーマは予定していたもの。 iMac を大学合格時に買ってもらう予定が落ちたのでダメだったとか、夏の旅行の予定を iPhone で管理していてうまくいったとかのお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの定例会の予定をお伝えいたします。2025年6月のマグネットは6月25日水曜日夜8時より Zoom によるオンラインで開催いたします。詳しくはマグネットのオフィシャルサイト。次回の配信は6月10日火曜日を予定しています。それでは次回の配信まで。オーボアー。